浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは、浅野大輔です。浅野大輔の中耳炎第2回目でございます。よろしくお願いします。10月も残りわずかっすね。あっという間っちゃあっという間ですけども、10月マジでいろいろあってなんか激動ですね。まあ激動っていう言い方もあれですけど、本当にいろいろあって、いや世間的にも大変なことがいっぱいあるんすけど、なんといってもね、ゴールドロジャーの懸賞金が発表されましたよ。皆さんびっくりしませんでした？俺最初ツイッターで知って驚愕だったんすけど、4校とゴールドロジャーの懸賞金発表されたっつってすぐジャンプ買って、一応改めて発表すると、シャンクス40億4890万ベリー、ビッグマム43億8800万ベリー、カイドウ46億1110万ベリー、今は亡き白ひげ50億4600万ベリー、伝説の海賊ゴールドロジャー55億6480万ベリーですよ。やば、ワンピース読みながらいつもベリーが出てきた時に考えるんですけど、やっぱドル換算で考えちゃいません？やっぱね、1ベリー1円で考えてるやつはにわかワンピースファンですよ。やっぱり1ベリー100円で考えなきゃダメですよ。だから1ベリー1円で考えてる人が思ってるよりも、めちゃくちゃゴールドロジャーの懸賞金高いっすよ。だってドル換算で考えたらだいたい5500億ぐらいですからね。もうとんでもないですし、やっぱりドル換算で考えた方が、なんかワンピースの世界観も、ウォーターセブン終わった直後のルフィの懸賞金が年末ジャンボ宝くじ一発当てた時と同等の価値って考えるのもなんか嫌でしょ。あんなに政府に喧嘩売ってやっと逃げ帰った後に年末ジャンボぐらいってやっぱ考えないですもんね。僕はまあやっぱ当時から、あ、3億ベリーってことはやっぱ300億ぐらいなんだろうなって考えてました。皆さんはどうでしょう？よろしく。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
いや、皆さん改めまして浅野大輔です。よろしくお願いします。ということでね、オープニングではワンピースと金の話を絡めちゃいましたけども、でも本当に10月すごいっすよね。ざっくり言うと、まあ、10月1日当然増税で 8% から 10% で、同時にまあ軽減税率で、まあ今もまだ全然各地でって感じ、各地でまあ何の復興も始まってすらいないっていう感じですけども、台風とんでもないのが来て、でまあいいニュースで言うとね、ラグビー全部予選全勝でワールドカップ決勝トーナメント進出初っすもんね、これ。いやー、なんかね、すごい、まあこれはすげえ嬉しいニュースですけど、いやちょっとまあなんか増税なんすけど、来ましたよ、デブが増税語りますよ今から。いやまあね、別にまあ増税、まあ増税がどうとか社会的にどうとかは置いといて、軽減税率なんすよ。 もうね、最初、まあ、まだ増税が始まる前から軽減税率っていう言葉も出てきたじゃないですか。でこれ最初ね、夕方のニュースみたいな時に僕初めて聞いて、その時同時に軽減税率とはこういうもんですっていう説明をね、なんかまあハンバーガー屋さんに例えてやってたんですけど、まあざっくり言うと店内で食べると外食ってことだから当てはまらない、持ち帰りだとまあ飲食物だから 8% の軽減税率の対象とかで、まあそれでデリバリーとかも伸び、デリバリーだと軽減税率対象だから伸びてくるんじゃないかみたいな話もいろいろしてたんですけど、もうややこしくない？すっごい頭がいい人たちでしょ、こういうの考えてんのって。バカなんじゃねえのって思いません？本当に、国の政策をねズバズバやってますよ今。ほんともうバカなんじゃねえのって。でね、俺なんかねちょっとねイライラじゃないですけど、なんでこんなことなんだと思って、一応なんかまあこんな生活してるやつにあんま関係ねえだろ別に、なんか経営とか商売とかやってるわけじゃねえしとか思いながら、国税庁のホームページ見たんすよ。皆さん国税庁のホームページ見ましたか？たまには見た方がいいですよ。文部科学省とか国土交通省とかのホームページもね、たまに見てみたらなんか生活に役立つ発見があるかもしれないですよ。やっぱり国税庁のホームページで大元がね、もうねが分かりにくいんすよ。あれ多分国税庁の中の人も半分以上あんま見てないでしょあれちゃんと。ね、本当にお国批判ですよこれは、もはやね。で台風でしょ、台風もまあ正直僕が今現在住んでるところは別になんともなかったんですけど、まあね各地でいろいろ大変なことになってて、まあまだ避難所で多分生活されてる方とか、お家が大変なことになっちゃった方とか、まあそのいろんな方がいて、僕がベラベラ喋るのもどうかなとは思うんですけど、ただなんか一個ちょっと思い出しちゃったって言っちゃなんですけど、避難所生活っていうことで言うと、僕小学校5年生ぐらいの時に新潟県中越地震っていうのがね、まあ結構大きいやつがあって、まあ一番震源に近いところは震度7とか、もう結構大変なことになって、まあ僕ん家も震源からどんぐらいだろう、2、30キロとか震度6弱とかで、まあ家の中めちゃくちゃになっちゃって、その地震があった日から僕10日間ぐらいは学校の、あ、自分の実家の近くの中学校で10日ぐらいは寝泊まりしてたんですよ。僕 3年2組で夜過ごしてたんですけど、もうね学校の夜、まあ、その時まだ小学校5年生だからその中学校も行ったことなかったしで、正直に学級はバカだしね、深刻に考えてないからね、ちょっとねキャンプ気分みたいなとこがあって、まあ、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんにしてみたらね、それどころじゃなかったと思うんですけど、ただやっぱりまあ避難所大変で、その3年2組に別に浅野家だけがいるわけじゃなくて、まあ、うちその時7人家族でも結構大所帯だったんですけど、まあ、近所の、まあ、顔見知りの町内の方々も一緒に、まあ、20人弱ぐらいで寝泊まりしてるわけなんですけど、僕当時から鼻炎で鼻が、まあ今でもそうなんですけど鼻が悪くて、まあ別に花粉だ風邪だじゃなくてもうずっと鼻詰まってるんですよ基本的に。でまあひどい時もあり、まあちょっと落ち着いてる時もあるんですけど、そのせいでねもういびきがひどいんですよ。一回ね寝言録音アプリで僕自分の寝言録音したことあるんですけど、もうなんかこの世のものとは思えない音声だったんですよね。現在の音声を作り出す技術があってもあの音再現できねえんじゃねえのっていうぐらいね、難解な音を俺寝ながら奏でてたんですけど、当時からそうで、 ガーガー言ったり、急に息ピタッて止まって1分後くらいにドワーって、まあ無呼吸症候群みたいなのに多分併発してるんですけど、もうそれで、うちの家族、ともども一緒に3年2組で寝泊まりしてるご近所の方々から、まあ、僕は直接言われてないですけど、多分家族にやばっ、家族に遠回しにクレームが入ったんですよ。あいつ、あのデブの、あの異常ないびきどうにかなんねえのかみたいな。でね、まあしょうがない、そんなとんでもない状況ですからね、お父さんとお母さんも苦肉の策だったんでしょうけど、当時誰も泊まってなかった3年4組に俺一人だけ追放されるっていうね、まさかのお父さんとかお母さんとか一緒に 寝ようよって、まあ今考えたらそんな状況で避難所いて、父親母親も当然俺のことも考えてるけど、近所の人たちからそう言われて、ああもうどうしよう、ああもうどうしよう、こんな大変なのに息子のいびきのことまでっつって、俺を3年4組一人で寝かせるっていう結論に至ったと思うんですけど、なんかね、すごかったですね。余震もある中、教室のど真ん中でポツンと一人、夜の中学校。今考えればね、なんかいい思い出ですけどね。やっぱいざという時は一人ですからね。ただまあまあこんなねくだらないこと言ってますけども、そのまあ本当避難所で生活されてる方々も大変だと思うんで、できればねホームレスの方もね受け入れりゃいいんじゃねえのって俺は思いました。出ました、社会問題2つ目ですよ。デブが語りますよ。いや語るってほどのことじゃないですけども、なんか普段全くなしでやってるサバイバー、ハイパーサバイバーじゃない、ハイパーサバイバーな方々じゃないですか。で基本的に台風、今までの台風でも聞かないですよね、受け入れがどうのとか。その人たちがさすがに段ボールハウスじゃ無理だっつって来たんだから入れてあげたらよかったんじゃねとかね、あの人たちがしのげない雨風ってよっぽどじゃねっていう、激戦のね、あらゆる戦場を経験してきた人たちが裸足で逃げ出したっていうところでね、なんかまあ受け入れもねしてあげればよかったのかなとかいろいろ思いますけどもね。まあまあまあ、あとジョーカー見に行きましたよ。ジョーカークソ面白かったっすよ。バチバチにぶっ飛んでましたよ。超かっこよかったしね。でなんか久しぶりに深夜の回だったんですけど、結構でも混んでて、なんか混んでる映画館とか久しぶりだったんですよ。いつも平日の深夜とかに行ってほとんど誰もいない映画館で一番後ろで見るっていうのが好きだったんですけど、ちょっとそれが叶わないぐらい人がいて、でもなんか混んでる中で見るのもなんかまあ日本人はね特にワッヒューワッホイとかイエーイとか拍手とかしないから、まあリアクションが楽しめる。でもなんかやっぱ大勢人が大きい中にいて全員で一つのものを見てると、やっぱなんか空気感というか緊張感とか、うわってびっくりした時の雰囲気とかは一気にバーンってみんなから出るから、なんかああやっぱこういうのが体、こういうの体験するのもなんか大事なのかなとか思ってね。もうね高校生の時にたまに一人で映画館とか行って、一番最初にモテキがね公開されたばっかりの時にね、モテキドラマから見てたから好きで映画館に見に行った時にね、もうね俺はまあなんていうか当然もう非リア充的な立場で、それもね土曜日の午後とかに見に行った時にもう高校生のカップルだらけでね、いやモテキってそういう映画かみたいな、男が一人で見に行ってなんか長澤まさみで固くするっていう映画だろって俺は未だに思ってるから、未だに許してないですけどね、あの日の地元の映画館を。もうねとんでもないですよ。 ちょっと遅れて入ったらね、もうね、マイクの後ろまでぎっしりカップルで、その中をかき分けて一番後ろの席だったんですけど、その時もそこに行くまででもう辛かったですよね。でモテ期の映画最高のシーンがあるんですけど、長澤まさみと森山未来の、そこで股間を押さえてんの俺だけでしたよ。あとはちょっと照れた顔しながら彼女と、彼氏彼女と見つめ合ってるやつらしかいなかったっすから、そういう映画じゃねえぞモテ期って。絶対に俺の見方が正しかったなって俺は今でも信じてます。皆さんどうですか？俺が正しいっすよね。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
ビカビカの1年生イエイ。ということで、このコーナーは私、ラジオも一人で喋りも何もかも1年生の浅野大輔が一から何かを勉強し、皆様に好き勝手お伝えするというコーナーとなっております。前回のエンディングで次回は太ってる有名人を調べてきますと言ったので、今日調べてきたのはロスコー・アーバックル。さあ、ロスコー・アーバックルっていう人なんですけど、これロスコー・アーバックルねってなる人の方が多分少ねえと思うんですよね。俺も調べながら思ったんですけど、まず1887年生まれで1933年まで生きた方で、アメリカ映画創世記のコメディ俳優ですね。いるんすよねこういう人が。でもね、結構すごい人で、まあ、まず簡単に言うと身長178センチ120キロで、もう今の僕と全くと言っていいほど同じ体型なんですよ。まずその時点でね、勝手に一方的な親近感で、まあ向こうではひとっちょとかファッティなんていう愛称で、でね、日本でもデブ君っていう愛称で親しまれていた、そのアメリカ映画創世記のコメディ俳優の方ですね。で、映画デビューが1909年で、映画デビューした後一回舞台のコメディに戻って、海外で舞台を回ってたりしたこともあったと。その時に日本の東京とか横浜でも舞台公演を行ったことがあるというのがこのロスコー・アーバックルという人で、でその時に、そういう時に日本でも知られて、そのデブ君っていう愛称で日本人にも親しまれてたんですけど、この人のこのデブ君という愛称が日本に広まり、日本にデブという言葉が定着したという説があるらしいです。だからまあ僕の偉大なるお父さんみたいなもんですね。だから僕にとっても高木ブーさんにとっても、ウガンダトラさんにとっても、石塚秀彦さん、本邪魔か石ちゃんさんにとっても、みんなのお父さん、みんなのお母さんみたいな人ですよもはや。でね、この人がねまたすごいんですよ。なんでこんなに知られてないんだろうって不思議になるぐらいの経歴で、で1909年に映画デビューした後に1912年、キーストンコップスタジオというところにスラップスティックコメディ、なんでしょう、ドタバタ劇、日本でいうドリフとかがその始まりなんですかね。そのスラップスティックコメディの創設者の人に、キートンコップススタジオというところにお前来ないかと言って、まあスカウトされるわけですね。でそこでコメディ俳優としてどんどんどんどん頭角を現していくわけです。ちなみにあのチャップリンとほぼ同期、共演したこともある。いや皆さんね、 プリンは知ってると思います。まあ言ったら伝説のコメディアンというかコメディ俳優で、まあ映画監督とかでもすごいって言われてる人ですけど、でそこからどんどん頭角を現していって、なんとチャップリンとアメリカで人気を二分していたすごいコメディ俳優なんです。あのチャップリンかロスコ・アーバックルか、俺はチャップリン派だ、俺はアーバックル派だ、派だでアメリカが割れてたんですよ。だからとんでもない大スターなんですこの人ね。さらに1917年にあのバスター・キートンに映画入りを進める、これまたバスター・キートンっていうのが伝説のコメディ俳優、伝説のコメディアンですよ。まただからバスター・キントンは生涯ロスコ・アーバックルが僕の師匠だって言い続けてたらしいんですよ。だから自分で演じても大スター、人材発掘も人を見る目もあったすごい人がこのロスコ・アーバックルなんですが、なんで皆さん知らないか、なんで僕もこんなデブの歴史的な偉人、デブの大先輩、デブの大師匠、デブの大頭目を知らなかったかというと、これですよ。1921年、サンフランシスコの高級ホテルでロスコ・アーバックルさんパーティーに参加してました。その時にまだ新人女優さんとね、まあロスコ・アーバックルが楽しんでたところ、ロスコ・アーバックルさんなんとその新人女優さんを殺してしまいます。そして強姦殺人で逮捕、起訴されます。ちなみにね、この女優さんの死因が膀胱破裂からの3日後腹膜炎を併発してということで、まあこれもね真相は明らかになってないんですけど、要はその押しつぶしたんじゃないか説みたいなのがあるんですよね。このまた178センチ120キロの巨体を持ってね、まあ僕の少ない経験から言ってもね、うまいことやりゃ押しつぶすなんてことはね、少なくとも僕は誰一人押しつぶし殺したことはないんで何とも言えないんですけど、でこれが大ニュース、当然それだけスターだったわけですから、これが全米を揺るがす大ニュースになって、で表舞台から姿を消してしまうと。でこの時同時にその今まであった出演作のまあテープがね結構処分されたということで、今でも入手困難な面があるんですよね。で結局、ただこれがまたミステリーなところで、裁判では証拠不十分で有罪になってないんです、無罪なんですよ。だから歴史上のミステリーということで今でも語り継がれてる。ただその大スキャンダルで失脚してしまったので、これだけすごい経歴、さらに日本でデブという言葉を流行らせたという人なのにもかかわらず、あまり知らない、まあ歴史の闇に葬られてると言っても過言ではないような人なんですね。ただね、あまりおすすめできないやり方ではありますがね、ちょっと YouTube でねロスコ・アーバックルって検索したらね結構見れるんすよ。でね、またこれがね、だから皆さんにもねぜひ見てほしいんすけど、愛くるしいし何とも言えないいい表情で、まあ当然可愛い体型でしょ。でまた動きがもうまさにコミカルというね、もうコミカルという言葉がこれほど似合うやつ今でも出てきてねえんじゃねえかっていうぐらいね、いい動きしてんすよ。またまあ当然白黒で無声映画ですから、まあまあ言葉はないわけですよ。だからね、デブの動きっていうのは本当にその中だと特に映えるんすよね。で笑えるしね。でこの悲惨な事件とのギャップがあまりにもある、だからこそ大スキャンダルで失脚してしまったという面もあるんですよね。だからまあこの真相がわからないんで、 当然 100% 擁護するわけではないですけど、ただやっぱコメディ俳優としては超一級品の演技なんじゃないかなと思いますね、本当に。で、なんといってもね、デブという言葉を日本に定着させたわけですから、日本中のデブのね深い業をね、この人は一身に背負ってますよね。だいたいね、日本中のデブはね、このデブというワードにね、喜びと悲しみ両方をね見出してるんですよ。僕もそうです。デブで泣き、デブで笑い、デブで救われてますからね。そういう意味でも皆さんね、一回このロスコ・アーバックルという人注目していただいて、で検索していただいて、でどんな場面でもいいので見ていただいたら衝撃と感動を覚えるんじゃないかと思います。以上、ロスコ・アーバックル紹介いたしました。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エンディングです。いや、皆さん聞いていただいてありがとうございました。あっという間のエンディングでございます。いや本当にね、まあずっと言ってましたけど、10月マジでいろいろあって、でもうちょっとでハロウィンなんですけどね、なんかそんなことを感じる暇なんてないぐらいもういろいろ大変ですね。でもなんかそれこそジョーカーが流行ったから溢れんじゃないですか、街にジョーカーが。まあね、その映画見た人ならわかると思うんですけど、ハロウィンで街にジョーカーがあの映画によって溢れるっていうのもね、なかなか、もしそうなったとしたらどうなんだというかね、まあ僕的には最高だなとは思いますけどね。ね、あとあれですよ、ハーレクイーンがね来年公開され、ハーレクイーンスーサイドスクワットっていうね映画のマーゴットロビーのね、ハーレクイーンがね、モテキの長澤まさみよりね男の子としては固くなるっていうね、最高のキャラクターだったんですけど、ジョーカーに合わせてハーレクイーンがね街に溢れてくれたら最高なんですけどね。六本木と渋谷を行ったり来たりしちゃうな、そうなったら。いろんなハーレクイーン見るためにね、そういう意味でもジョーカーが流行るっていうのはすげえいいっすね。でも本当にまあね、増税から災害問題までズバズバやってきたこのラジオですけども、来週のピカピカの1年生のお題、天然パーマでございます。さあ、太った有名人から天然パーマです。これがね、もう一つの僕の特徴なんですよ。天然パーマ。これ父親からの遺伝なんですけどね。なかなかのもんでね、このね、天然パーマもね、なかなかにね、僕の人生に大きく関わってきてんすよ。だいたいね、中学ぐらいになるとね、理科の実験でね、スチールウールっていうね、鉄の綿みたいなのが出てきてね、それを燃やすスチールウールの可燃実験みたいなのしたときにね、お前の頭と同じ質感だなっつってね、まあ髪の毛も一緒に燃やされるっていうね、まあそういう事態になってるっていうのが天然パーマのやつの宿命なわけですけども、まあね、で僕の髪の毛の抜け毛がいっぱい落ちてて、で机の周りの僕の抜け毛を見て陰毛抜いてんのかっていう、そのいじりもね、まあ、天然パーマの人間にとってはおなじみ。まあ確かにね、陰毛のウェーブ感と髪の毛のウェーブ感が僕の場合本当に全く同じなんでね、2本並べてどっちでしょうって言われてもね、見分けつかないぐらい同じなんでね、まあ、天然パーマにもいろいろあるんで、次回は天然パーマについていろいろ喋りたいなとも思ってますが、いやー、なんかもうあまりにも楽しくてね、 ワンピースの懸賞金の話だけはしてえなって思って、今日冒頭で話したんですけど全部メモってね、っていうかもう今ワンピースのエクストリーム感がすごくてね、もうとんでもないことになってるんですけど、ただまあまだ台風で大変な方もいるでしょうし、増税であえいでる方もいるでしょうし、でもラグビーが楽しみっていう、もうこのどうしたらいいかわからないぐちゃぐちゃの状況でも、今日言ったロスコー・アーバックルを見ればね、なんとなく笑えんじゃねえかなっていう、ただこいつ女殺した可能性あんのかっていう、もう本当に何が正しくて何が正しくないのかもうわかんないですね、本当にね。まあでもね、僕もなんかねグダグダね、税率とか受け入れとかそういうこともしゃべりたくなっちゃうんで、なんだよこいつそういうことも大して知識もねえのに語んのかよとか思われるかもしれないですけどね、ただまあもう喋りたいっていうことはしょうがないんで、今後もなんか起きたら喋っていくと思うんで、呆れずになんかまあ苦笑いで付き合っていただけたらいいなって本当に思ってます。それでは皆さん、今日のお相手は DJ 浅野大輔でした。じゃあね、さよなら、こんばんは。